武将に学べ。こんにちは、吉田恵里です。戦国武将に学べ。この番組は流通団地横華道家歯科医院院長で戦国オタクの会総大将華道家団長秀明殿の解説でお届けします。厳しい経済環境の中、現代の企業経営についてや経営者への教訓、人としての生き方にもためになる戦国時代のエピソードを分かりやすくご紹介していきます。戦国武将に学べ、華道家団長殿、今週もよろしくお願いします。
よしなに。
さて、今回は虫歯予防デーにちなみまして、
戦国武将とお菓子、
どんなお話でしょうか。
えりちゃん、
はい、
戦国時代にはスイーツはあったと思いますか。
そんな余裕はなかったんじゃないんですかね。
実はあったんですよ。
あったんですか。
以前言ったことがあるかと思いますが、
ええ、
ルイス・フロイスが1569年に信長を訪問した際、
ええ、
フラスコに入れたコンペイトーを送ったとされています。
はい、
コンペイトーは日本の和菓子ではなかったんですね。
そうですね。
また羊羹は1589年に秀吉が和歌山県にある駿河屋という和菓子メーカーに作らせたらしいのです。
そうなんですね。
いわゆる羊羹の元祖です。
はい。
徳川家康になりますと保守的かつ倹約家でケチでしたから、
はい、
これといって文化人らしい記録もあまりありません。
ええ、
武田信玄に大敗した三方ヶ原の戦いの際、戦勝祈願で献上された菓子に感動したらしく、
ええ、
江戸に幕府を置いた後も現在の和菓子の日にあたる、
はい、
花椒の宴での菓子下げ渡しだけは盛大に行ったといいます。
はい。
また本能寺の変の数日後、京都の人々が光秀にちまきを献上しましたが、
ええ、
笹包みを取らずに口に入れてしまったらしく、
ええ、
当時の光秀の動揺ぶりが伺えますね。
大変だったでしょうね。では壇上との今週の締めをお願いします。
殿方、飲み屋のお姉ちゃんには雪はケーキ、帰りはランジェリーがベストですぞ。さて、世間で売っちゃってもらえない戦国好きの諸君、戦国オタクの会にぜひご出陣あれ。
壇上殿、今週もありがとうございました。戦国武将に学べ、次回のテーマは
小早川秀明のその後。
戦国武将に学べ、来週もぜひお楽しみに。